世界。
皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部中野保です。世界の中野京都を見つめ語る番組です。ですね、今日のテーマはですね、今日もまた一人で、お話しさせていただきますけれども、さっきまで、大学で、講義やってまして、講義の仕方っていうのは当然パワーポイントを使いながら一冊のその経営学とかですね、その、哲学とか経済学のような本をですね簡単にまとめて、約90分、105分の授業でですね、1回の講義で1冊分をですね、パワーポイントを使って説明するという、講義スタイル、これは僕の最近の中心なんですけれども、もう一つはですね、ライブ感あふれる講義、例えば、ハーバード大学の有名なサンデル教授がやってるようなこう対話形式、広い、教室、何百人教室の中でこう学生さんと対話しながら、その場その場で考えながら、講義をしていくというやり方、特に僕今日行ったのは、もう10年近く前にこう卒業されて、非常に成績、多分経営学部でトップの成績で卒業されて、今いろんなユニーク世界いろんなところにいて戻ってきて、こうやってる、ゲストスピーカーの人に、来てもらってですね、同時に、その時一緒に勉強した、学生さんも友達として来られて、で、いわゆる高校の先生、なりもおられて、何百人、200人規模の、講義でですね、その人が経験した、ストーリーをですね、例えばその人は、フィリピンで卒業資格英語を勉強しに行ったり、あるいは自分で居酒屋小さいけども経営したりですね、あるいはうどん屋さんをですねやったり、あるいは寿司の職人の修行を積んで、スペインのバルセロナに行って、こうやったり、いろんな めっちゃユニークな生き方をした、まだ30代、20代後半かな、それぐらいの人なんですけども、そこには自分が経験したストーリーというのがあるんですね。理論とか、例えば経営学経済学のフレームワークだけいうのは本からの知識で十分いけると。しかしそのフレームワークなり を使いながら、自分がその人が実際経験したことを話してもらう講義ってめちゃくちゃ面白くてですね、今日その講義をやりながら感じたのは、いろんな場面環境に適応しながら、そして自分の強みをそこに生かしていくという生き方の中で、全ていろんな状況の中で、自分自身がシナリオを書いて、そしてそれを自分が演じると、要するにプレイする、これがですね、なんか面白い仕事で、どっかの会社に入ってそこで終身雇用制もうなくなってきましたけれども、そこで、一生ですね言われた仕事を保守的にやるという言い方よりか、自分が好きな、こと、あるいは好きなことばっかりやって生きられないんで、今世の中が求めてることをですね自分で、その中で自分が何をできるかというシナリオを練って、そこで自分が、プレー演技するという生き方、非常に面白いようにこの講義を通じて、感じたんですけれども、そこでよく働くということは何だろうかと、考えたときに、これはワークっていう、そうですね、働くワーク、ジョブ、仕事という意味もある、あるいはレーバー、これはですね、生きるために、いやいや働かなければいけないって、レーバーっていう、そのように言ってもいいか分かんないけども、汗を流すっていう意味だけど、そこには、自分の志っていうのはちょっとな低いように思える仕事で、それがワークとかになれば、そこに仕事の志っていうのがだんだん出てきたりですね、あるいはアサイメント、それを、割り当てられた仕事、アサイメント、あるいはミッション、使命に基づいてやる仕事、様々な見方がありますけれども、 考えてみると、自分でシナリオを書いて演じるというのはプレイ、プレイというのは遊ぶという意味もあると。しかし遊びながらプレイしながら、こう仕事ができたら最高だと思うんですね。あのピーター・ドラッカーが、まあ、言われてるんですけれども、あのこの前、他界された、共産稲盛、和夫社長も同じようなことを言われてるんですけれども、目的は何であるかといった時に、決して目的はお金を儲けることが目的でないと。あくまでお金を儲けるということは結果であると、そのお金を儲ける結果がやっぱり存続のために必要であるけれども、そのために目的っていうのは、例えば組織だったら、その役割を果たしていくということで、例えば新入社員であっても新入社員の役割を果たす、そしてマネージャーだったらマネージャーの役割を果たす、一人一人が、その役割を演じることによって、こう生まれるような適材適所っていうような、視点ですね。そして、それがですね、チームワークとして、同じ組織の目的に向かって、コミュニケーション、インフォーマルのコミュニケーションとかフォーマルのコミュニケーションとかあったり、あるいは仕事に対する動機づけ、チームがいかに、動いていくかということを動機づけをしていく、方向性 をつける、まあ、それが、こうなんていうかな、会社の目的であって、そしてそれを貫くことによって結果として利益が生まれてくるというような、もうこの考え方ですね。それを実行するためにはマーケティングも必要だし、財務会計、財務三表という、貸借対照表も、まあ、損益計算書もキャッシュフローも、まあ、勉強しなきゃいけない、財務も、そして会計も勉強しなければいけない。そしてリーダーシップ論というのは、リーダーとは何であるかとか、組織をいかに動かすかとか、まあ、さまざまなやり方がある。それらを総合して、学ぶ。これは毎回僕はもうこれを言ってるんですけれども、まあ、人生の経営というか、組織も会社も自分自身も、マネジメントをしながら、最小の経費で最大の結果をまあ、売上というか結果を出していくというような、まあ、ことだと思うんですけれども、まあ、ちょうど昨日ですね、まあ、先日ですね、友人の住友林業の、まあ、彼は本体の常務で住友林業ホームテックの社長をやった、まあ、僕の友人と、まあ、お酒飲みながら、まあ、講義してもらってお酒飲みながら行ったんですけれども、彼本当に、その自分自身が優秀というよりか、まあ、彼すごく社長として売上も伸ばした人物で、僕すごい尊敬してるんですけれども、大学時代からの友人ですけれども、彼は自分より優秀な人を、まあ、自分の部下というか適材適所にうまくこうやっていって、チームワークとして、みんなが働きやすい環境 を作るということに徹してて、ものすごく優秀な人が、こうリーダーでいて、そういう先制的な、リーダーシップのあり方もあると思いますけれども、そうでない本当にチームとして動かせる、自分は優秀でないけれども周りに人がついてくるというような、そういう生き方っていうのはあるように思うんですね。例えば、その友人彼が言ってたのはですね、これは信じられないけれども、彼は昼はランチは一人で行くと、決して、部下とか、その関係者と行きたくないと。だから同じような人と、自分と気の合う部下と、ね、社長であっても行ってたら、やっぱりその人は、そういう一つのなんていうかな、チームカテゴリーというか、この人とこの人は人間関係がいいとかいうような、そういう忖度とかそういう状況を作り出していくということは決して組織性良くないと。みんな平等でやっていくためには、まあ、ランチは絶対一人で、ちょっとランチ早めに行って、どっか一人で孤独のグルメを楽しむっていうことを言ってて、いやこれは生きない生き方やと。なかなか組織でいていつも一人でランチ行くというのは、なかなか根性のいることで、やっぱりみんな行きたくなかったもチームとして、一緒になりながらどっかみんなランチ行くというような、まあ、僕自身、会社でそういう雰囲気は正直僕は嫌で、自分は個人で行きたいと思っても、あんまりにも個人で一人で行ったらこの人は組織から浮いてしまってるとか、 まあ、そう思った時があるんですけども、まあまあ、社長である友人が言ったのは、そういう会社組織においては、そういう環境を作らない方がいいと。しかしたまにお酒を飲んだ時は徹底的に仕事の話を飲みながらしたらいいという、これね真実で、お酒飲んだ時に本当に本音が、話す、その時、その話す目的がお互いこの会社を、ね、いかに良くしていこうかと、でその中で自分として何ができるかということをカンカンガクガクとお酒飲みながら話したら結構いい、なんていうかな、人間関係潤滑油が余るんではないだろうかというふうに思います、まあ、フォーマルな場においては、やっぱり、みんなそれぞれ、フォーマルな行動をしなければいけないけれども、インフォーマルな、非公式の場においては本音を語り合って、その両方を生かすことによってお互い、このハッピーな、まあ、いわゆるそういう状況を作り出すことができると、まあ、人生で、まあ、彼が言った言葉ですが3つ重要なことがあると。それは大学、まあ、大学で学んでやっぱり自分が、いける、まあ、ベストの場に行く、あるいは自分のやりたいことを行く、大学っていうのが大事で、次に結婚っていうのが、まあ、大事で、自分のパートナーですね、一生をこうねやっていく人を見つけるという、ことが大事で、で仕事ですね、次はやっぱり仕事というのは今はいろんな仕事をしていったらいいと思いますけれども、まあ、一つの仕事を完全に全うするという生き方、組織の中でいろんな部署も変わっていくという、そこで築き上げる生き方もありで、もうさまざまな仕事、僕はもうさまざまな仕事をやって、こうまあ自分で、こうまあ納得してるんですけれども、まあ、そういう生き方がある。だから富士山を大きな、まあ、高い山登るにも、まあ、富士山は、まあ、結構決まった道があるかもしれませんけれども、高い山を登るときいろんな登り方があると、ね、初めから高い山に挑戦しなくても低い山から挑戦して、そこを制覇したら次大きな山に登っていくという生き方もあると。まあ、生き方には、さまざまな生き方ある。で大事なことはやっぱり世の中のトレンド流れがあって、それに逆らわない方がいいと。やっぱ流れにうまく環境に適応しながら、そしてかつその流れを自分で作るっていう生き方、これありかなと思いますね。自分で、世の中のトレンドなりを読んで流れに逆らうんでなくって、自分がその流れを作り出していく、それが一言で言うとブルーオーシャン戦略という言い方です。レッドオーシャンというのは、競争がたくさんある中で勝負をして、足の引っ張り合いをすると、競争すると。しかしブルーオーシャン戦略というのは新しいところ、新しい波を自分で作り出して、その波にうまく乗って、楽しくユニークに、オープンで生きていくという生き方ですね。まあ、僕はブルーオーシャン戦略ということを学生さんとシェアしながらですね、まあ、なんかやってみたいというふうに、まあ、今日は思った次第であります。今日もですね、大阪学院大学経営学部中野保の、まあ、独り言でした。どうもありがとうございました。